山崎忠の西播磨の山城。
西播磨の山城を理解するのに欠かせない赤松氏につきまして2回にわたってお話ししました。最も有名な赤松遠心を中心に3人の息子と各系統について説明してきました。長男のりすけはですね、息子の代になって細川氏に播磨の国守護を乗っ取られました。次男定憲の系統は本人が美作の国守護となったのが、これが最高位で、後に赤松本宗家が長男から三男の系統に渡ってしまった、こういう不運に加えまして、時の足利将軍に気に入られたのは良いのですけれども、ひいきの引き倒しが柿津の乱の原因となりました。そして三男即位の系統は何かにつけ波乱万丈で、遠心のひ孫三助が第六代将軍の足利義教を殺害する柿津の乱を起こしてしまいまして、絶頂期の赤松本宗家が断絶しました。しかしこれはですね、一時的な断絶で、至福17年を経まして赤松家はたくましく蘇ります。将軍義教に所領を没収された恨みを持ちます三助の弟義政の系統がですね、赤松氏の名跡を継いでいきます。義政の孫政則がお家再興へのろしを上げます。1392年に南北朝合体後もですね、南朝再興を図ります五南朝が断続的に活動しておりましたけれども、三種の神器の一つでありまして、皇位の印の八坂人の勾玉が奪われたままでした。その勾玉を1458年、赤松政憲が五南朝から奪回した大手柄によりまして、念願の赤松家の再興を果たします。まず加賀の国の半分の守護に任じられまして、応仁の乱でのさらなる軍功によって、赤松氏の古くからの領地であります播磨、備前、美作のこの三国の守護職も回復しました。過去にはありませんでした加賀藩国のおまけまでつける大主君でした。ただしこの赤松氏復興に力を尽くしました守護代の浦上氏が後に力をつけまして、最終的には下克上を起こす災いの種となりますので、歴史は皮肉なもんですよね。厄介の始まりは赤松政憲に世継ぎがいなかったことです。そこで遠心の長男の家系のりすけから数えまして、8代目の吉村という人物を婿養子に迎えました。この時点では播磨、備前、美作三国の守護職も継承されておりましたけれども、復興した赤松本宗家の実権は、徐々に力をつけてきました。先ほどの守護代のですね、浦上氏が握るようになっておりました。ついには養子の赤松義村を室津に幽閉しまして、最後は暗殺してしまいます。さらにその孫義助も浦上氏によって追われまして、赤松氏は先細りします。赤松義助の息子のりふさが秀吉の下で播磨沖塩1万石を経まして、1585年、徳島県藍住町の住吉城1万石に移されました。その息子のですね、のりひでが武将赤松氏の最後との説もありますけれども、のりひでについては資料がないために、実質のりふさの代をもって最後と見る向きが強くなっております。柿津の乱直前に前世を誇り、後に驚異的な復活を遂げました赤松氏でしたけれども、下克上の世となってからは蘇りませんでした。